はようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。先行予約でご購入いただいた有機こよみ2026の発送は8月23日以降となります。ただいま発送準備進めているので、もう少し到着までお待ちください。で、このラジオ聞く小読みでは毎朝10分の小読みレッスンをお届けしています。日曜日の今日はリスナー様からコメントをいただいてのコメントにてお題をいただいてのフリートーク会です。誰かにとっての興味や疑問は別の誰かにとってのヒントになること、本当によくあります。例えば九星に関してとか、厄年に関してとか、キーワードいただくだけでもお答えします。コメントお待ちしています。早速皆様、朝のご挨拶ありがとうございます。ひでみんさん、たかさん、がともみさん、ゆうさん、ジャズさん、ねこちさん、おはようございます。増井さん、みずきさん、ようこさん、ディオさん、モンさん、ゆきたろうさん、おはようございます。ジャズさん、フライング土曜で落としたピアス、基地保育旅行を終えた後、1日目にピアス本体、2日目に金具とバラバラに見つかりました。見つけたあたりは落とした日から毎日のように探していたのに、ピアスが身代わりになって安全に基地保育旅行を終えられたと捉えたら良いですかとのこと。ピアスと基地包囲旅行は関係ないかも。どちらかといえば土曜っぽいっす。基地包囲が全く関係ないとは言わないものの、土曜が始まる前にフライングで土曜で落としたピアス、これに関してはやっぱり土曜が主要素だと思います。で、それが土曜ミラクルで見つかったっていう、土曜主成分の落とし物と見つかり物かなというふうにお見受けします。で、これも違うと思うんです。基地包囲旅行の効能でピアスが見つかったっていうのも考えにくい。というのは、包囲の影響は基地も今日もともに遅効性、遅れてやってくるものなので、言ったすぐ聞いたっていうのは理論的には考えにくい。で、そうすると土曜の影響によって、それこそ古い季節、夏の間に積み重ねた自分の汚れが土曜の悪影響で出た、その身代わりとして愛用のピアスをなくし、ところが土曜中のミラクルによってそれが再び基地保育旅行から帰ってきたら見つかる。このね、天地っていうのは結構重要かもしれないです。一回目を切ることで運が変わる、目を離すことで再び目を戻した時には運が変わってるっていう天地はあるので、そんな感じかなと思います。あともう一つ、うせものに関してお伝えしたいのが、今回はいつも身につけている愛用のピアスっていうお話ですが、例えばそれがスマホだったとしても、あとは手帳とか、お財布のような普段自分の目のそばに置くことが多い何かものを落としたり忘れたりして一時的になくしたとします。で、本来であるならピアスのような小さいものはそのまま見つからないで出てこないでっていうことは全然あることだし、あとはお財布だったら誰かに取られて捨てられてしまったり、なくし物だったらどこでなくしたことかさえ覚えてないから、それでそれっきりになっちゃうっていうこと、別に不思議じゃないですよね。あって不思議じゃないこと。ところがそれが自分の手元に再びどんな原因であれ戻ってきたとしたならば、それって自分と物の縁を再確認することができる重要な儀式というか、大切な出来事だっていうふうに 解釈するのが良いと思います。一回落としたピアスだから縁起悪いとか、一回落として戻ってきたお財布だから誰かの手に渡って汚れてしまったとかっていう思いは実は逆で、一回手を離れたはずのものが自分の元に戻ってくるって、それ自分と物との結びつき、やっぱりこれは縁があったんだ、やっぱりこれは自分の身代わりなんだ、私の体の一部なんだって思って、あ、これ戻ってきたお財布、戻ってきたピアス、戻ってきたスマホ、改めてここから大切にしようっていうのが正解だと思います。ただし落ちたことには変わりないし、誰かの 手に触れた場合も当然あるので、その時には一度お清めをしてから使い直すっていうのがいいです。お清めの方法は全部で3つ、自分にとって一番合う方法がいいと思います。1つ目が塩、2つ目が洗浄、洗浄はね水で洗う、で3つ目が煙。もう火と水どちらかの、水か煙かどっちかの方法を使ってお清めしてから再び使い始めることができると、なくす前よりもなくした後の方が私と物とのつながりはより強くなっていると考えられます。何やら脱線してまでいろいろとお話をしてしまいました。日曜日のフリートーク会、お題募集中です。ジャズさんありがとうございます。デュオさん、素敵なピンク色ですね、ありがとうございます。昨日の朝はもう配信を終えた直後にろくに着替えもせずに蓮池に行ってきました。ど満開でしたね。富岡の蓮は今が旬でした。まだまだつぼみがいっぱいあったんで、これからも咲くはずです。夏といえばやっぱりサルスベリにハスにひまわりっていう感じですね。どこまでご挨拶読めたのかな。トモリンさん、ケンさん、ヒッピホピーさん、ココさん、トレモロさん、チエさん、おはようございます。グルーブさん、おはようございます。ジャズさん、土曜ミラクル縁、お清めの方法ありがとうございましたとのこと、こちらこそです。クーさん、おはようございます。ヒッピーホッピーさん、皆さんおはようございます。この土曜期間いつもより心がざわざわします。何か良い対応方法があれば教えてくださいとのこと。土曜に関して、土曜になってからあれしようこれしようっていうのは僕はやめた方がいいと思うんですよ。土曜がいつ来るかは分かってるんだから、土曜前の対策っていうのが有効。そこでご提案しているのが土曜保険。土曜中に土曜っぽいなんかモヤモヤすることが起こった時に、よし、買ってあったあのコーヒー豆を開封しようとか、用意してあったあの CD を開封して聴こうとか、あらかじめ予定として組んであったあの美術館に行こうとか、そうすることでその物の作用、食べて美味しかったとか、聞いて素敵だったとか、行ってみて楽しかったっていうこの思いが自分自身のモヤモヤを抑えてくれるっていうのももちろんあるんですが、それよりもね、僕が土曜保険を土曜保険と名前を付けた理由が、保険って何事もない時の心の安心材料なんですよ。何かあったとしても大丈夫っていうのが、何事もない間ずっと自分の安心材料として聞いてるんです。だから土曜保険があることで、土曜中特に土曜っぽいことが起こらない間もずっとそれは聞いているし、なんなら最近これ僕あんまり良くないんですけど、土曜中に土曜っぽいことが起こると土曜保険を開封することができるラッキーっていうところまで来ちゃってます。なんか感覚麻痺してますよねこれ。ただ言い訳を言うようなんですが、土曜期間中って僕は土曜デトックスという消化器養生の18日間でいつもとちょっと違う食事をするんですよ。例えば ラーメンパスタをバカスカ食べないとか、お酒をじゃんじゃん飲まないとか、よく噛んで食べるとか、食事というのが消化器のための食事になるんです。僕の栄養のための食事じゃなくて、消化器の栄養のためになると、いつものようにね、ジャンクな食事ができなくなるんですね。ところが僕は土曜保険でビールであるとか、缶詰瓶詰であるとか、時にナッツ類とかスパイシーナッツとかっていうのを準備するわけです。そうすると土曜デトックス中の間であったとしても、ああもうこれは絶対帰ってギネスビール開ける、キンキンに冷やしたギネスビール開けるわっていうふうに、土曜中の何かが自分にとってのエンターテインメントの引き金になってくれるんです。こうするとね、ざわざわが一切なくなるとは言わないものの、これでざわざわのおかげで次の段階に行ける。そこで立ち止まらずに次のステップ踏めるんですよ。僕はこれを土曜保険ジャンキーというふうに言ってるんですが、そういう事前の対処法ができると、土曜は楽しく過ごせると思います。こんなに夏の間暑くても海に行くっていう予定があれば楽しいし、秋のね、木枯らしが吹く中でも、もみじ狩りに行くんだ、松茸食べるんだって思うと秋が楽しくなるし、寒いって言いながら食べる鍋や入る温泉が楽しいのが冬じゃないですか。僕たちはね、その場で過ごすための工夫ができると、その季節のリスクがエンターテインメントに変わるんですよね。そういうのがいいなって思います。と、まあここまでが理屈の話で、ところがどっこい、土曜前には準備しておくことができなかった、そういう場合だってあると思うんです。分かってるよ、土曜保険でしょ、それでもやっぱり心がザワザワするんだよねっていう方はいらっしゃると思うんです。そんな方、もう土曜が始まってしまったら何一つ一切過ごし方対処方法ないですよっていうのはね、それはちょっと乱暴だなと思いまして、そこで僕がよくお伝えする基本中の基本の土曜中の過ごし方対応方法が、速度を落とすです。例えばスマホでフリック入力する、パソコンでタイピングする、その手をいつもよりゆっくりする、それだけで文字の入力はだいぶ安定します。例えばドアを開ける、ドアを閉める、これを怠け者のようにゆっくりしましょうという話じゃないんです。いつもの自分よりほんの少しだけゆっくりする。いつもの玉ねぎのみじん切り、これをいつもよりちょっとゆっくりする。そうすると多くの場合人の行動は安定します。そして安定を取り戻した自分は、さっきまでの自分と比べて少し心が落ち着きます。これを仕事の場面、交際の場面、移動の場面で意識できると、だいぶ土曜中の不安定な流れに翻弄されずに過ごせるようになる、自分を取り戻せるようになるので、速度を落とす原則はおすすめです。現場からは以上となります。お、くーさん、みかんさん、おはようございます。ヒッピーホッピーさん、どうにかしなくちゃと焦って頑張ろうとしていた気がします。やっぱり大事なのは土曜保険なのですね。お話ありがとうございます。今日は久しぶりに会う友人ととっておきのランチをゆっくり楽しんできます、とのこと。やっぱね、なんでしょう、心のありようだよ。土曜中だからこそ深呼吸して穏やかにとかっていうのがね、言えたら僕も楽なんですが、そういう精神論みたいなものって、それができたら世話ねえよって僕は思っちゃうタイプなんですよ。その時に、このものがあるから、この予定があるから、私はそれまでの期間を穏やかに過ごすことができるっていう、もうちょっと現実的なものを準備した方が土曜は穏やかに過ごせると思います。 Nシャンティさん、おはようございます。ヒデミンさん、先日の先生のお話で、蛇を見ると縁起が良いとお話がありました。それでも蛇なんて見たくないと思ってました が車に潰されていた蛇を見ちゃいました。これってどうなのでしょうか。このお話もね、ワンセットでブログではしたことあるんですけど、蛇に限らず、あのね、亡くなった死体に関しては蛇だけだと思わずに、何でもいいんです。それが虫でもいいし魚でもいいです。あの、人や動物、生きとし生けるものが亡くなってる現場に遭遇したとするならば、あ、自分が供養の現場に立ち会ったんだなと思っていただければそれで OK です。気の毒だなって思う必要もなければ、縁起が悪いと思う必要もない。そもそも死というのが縁起が悪いのは人にとっての都合であって、自然界においては何一つ縁起悪くないので、そうすると、あ、これはの供養の現場にいるんだなって思ってもらえれば、それで解釈としては OK。 吉でも凶でもなく供養すると。で、その時には例えば手合わせるかもしれないですし、かわいそうだなって思うよりは成仏しないようで良いと思います。それとやっぱりね、思ったのが、蛇の会の時にも言ったんですが、蛇は縁起いいですよっていうお話をするんだけど、それでも蛇なんて見たくないって思う人がいるのは想定してますっていう内容もその中でお伝えしたと思うんです。で、これは蛇は縁起がいいんだから蛇を好きになれっていうお話ではないですよ。じゃあどう向き合っていくかってなった時に、目を離すのがいいって錦金矢が言うんですよ。蛇に遭遇しました、そこで好きです嫌いですって語るんじゃなくって、好きであろうが嫌いであろうが、その運の解釈は縁起良し、金運と良縁成就の前触れですと。で、そこからはお互いの関係性のために一回目を離しましょうと。目を離すと基本的に蛇は目を離しているうちにどっか行ってくれますよっていうことなので、多分これは蛇だけに限らず、苦手なものとの、自分にとっていまいちだなって思うものとの関係性の築き方なんですが、目を離すってめっちゃ重要なことだと思います。ところが僕たちは危機管理の本能なのか、それともね、怖いもの見たさと呼ばれる自分の心の中の闇の部分なのか、うわ、嫌だなって思うものがそこの目の前にあると見ちゃうんですよ。嫌だな、嫌だな、嫌だなって思いながら見る。もしくは嫌な音が聞こえてくると、嫌なんだから耳を塞げばいいのに、何これ、何これ、何これってまるで音を探し始めるかのように聞いちゃう。変な匂いがしてくると、何これ、何、何、やだ、やだ、なんか変な匂いがするって言って匂いを探しちゃう。これあんま運が良くないです。いや、ガス漏れの匂いがしてその原因を探ろうっていう時によく匂いを嗅ぐのはいいと思うんです。そうじゃなくて、嫌だなっていうものに関して目を、耳を、鼻を近づけていくっていう行為はあんま運が良くないから、それはやめた方がいいと思います。それは縁起悪いです。じゃあどうすればいいかっていうと、目を離す、鼻を離す、耳を離す。耳だったら離すじゃなくて塞ぐかな、鼻もそうかな、目だったら閉じるっていう方法もあるんですが、閉じちゃうとさすがに危険なので目を離す。これはあらゆる自分にとっての苦手なものとの向き合い方なんかなって思います。スマホ片手にネット検索してたら嫌なセリフ、ゴシップが入ってきたってなったらスマホから目を離すとかね。人はその後ね、目離せばいいようにスクロールしちゃったりするんですよ、指で操作して。で、 AI も寄せばいいのに、この人はゴシップを見たっていう履歴がインプットされると、以降おすすめでその似たようなゴシップをいっぱい見せつけてくるようになる。そうすると、見えちゃうのはしゃあないことだとして、確かにこの世界にあるものだから、その時には目を離すっていうのが有効だったりします。というわけで、 コメントいただくままにダラダラとお話ししてしまいましたが、今日のところはこんな感じですかね。いただいたお題としては、まず土曜のなくしもの、それと土曜の過ごし方、それとのなくなったもの、の死んでしまったものを見せられた時にどうすればいい、どうすればいいか、どういう意味なのか、縁起がいいなのか悪いのかに関してご紹介をしました。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。8月の2日に前橋のルームススタンダードさんというカフェでぼちぼちマルシェというイベントに参加します。僕は10分2000円の旧姓占いでお待ちしています。今のところ1件ご予約が入ってるだけで、午前も午も午もともに飽き飽きです。なので個人的にはいろんな出展者さんがいっぱい参加するイベントなので、ただいま留守中ですっていう看板をその場に掲げて、いろんな癒しであるとか美味しいのとかを楽しめるといいなって思っております。会場でベレー帽、ひげ、メガネ、白シャツを見かけたらぜひお声掛けください。さて今日という一日は2025年7月27日日曜日、夏の土曜9日目です。9日目っていうことは、土曜って約18日間なので、ぴったり18日間じゃないんですけど、約18日間なので、この9日終えたら前半戦が終了するっていうことです。今日までが夏の土曜の前半戦、交通事故、交通違反に気をつけながら、この前半戦慎重に締め終わらせていきましょう。今日の幸運レシピはナス、夏野菜の王様ナス。ナスがなければ別のこれをってもう勇気なし、今日はもうナス、ナスが食べられると素敵。最後に今日のキーワードは応援、励まし、勇気づける。その心は、周囲の不調や負担を解決することで自分の動きも円滑になりますよっていう日です。自分の動きが良くないなと思ったら、誰かの動きを助けてあげることで自分の動きまで良くなってくる。なんて言うんでしょう、情けは人のためならずではないですが、もうちょっと現実的な対処方法として、今私の動きが悪い、だから他人の動きを支えよう、これが今日の過ごし方のヒントです。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。お、リオさん、最後に、この土曜期間中、雨の後に虹をよく見ます。とても鮮やかで綺麗で嬉しい気持ちになります。自然からの土曜保険なのかなと勝手に思うようにしましたとのこと。土曜ミラクルの最たる例で、いつもと違う気候の中で起こるのが虹だし、また夕焼けも綺麗じゃありません、ワンセットで。ただずっと曇り、ただずっと青空、ただずっと雨、安定した気候のまんまだと虹も出なければ夕焼けもそんな綺麗じゃない。ところが雨が降ったり止んだり、曇ったり晴れたりっていう、この変動の中で見せられる自然の綺麗さっていうのが虹や夕焼けだったりしますよね。もちろん朝焼け、朝日もそうです。これが土曜かなっていう感じ。土曜ってただただ不快でグレーなダークゾーンっていうだけじゃなくて、その変動不安定だからこその素敵さ、ミラクルもあるんかなって思います。というわけで今朝の配信はここまで。僕も土曜を見据えつつ、土曜を踏まえて行ってまいります。